祈りいたします。すべてのものを作り、これをすべ収めておられる天の父なる神様、5月第3の聖日、私どもを再びあなたの御前に集めてくださり、こうして兄弟姉妹と一緒に礼拝を支えることのできます幸いを心から感謝いたします。どうかあなたが備えてくださった安息に私たち誰もが預かることができますように、このひとときをあなたが祝し導いてください。神様、私たちは今青葉の美しい季節を迎えています。自然界が恵みの露をいただいて春の装いを日々新たにしている中にあって、私どももあなたの御一人子主イエス・キリストのよみがえりを覚えて、主の十字架によって表されたあなたの奇しき御業をたたえます。どうかあなたの御名を賛美する私たちに御霊の糧を豊かに注いでください。ここに集う私たちがあなたの豊かな心の糧に満たされて、この一週間の務めに就くことができますように導いてください。1年8ヶ月にわたって日本の総理大臣を務めた小渕恵三さんが亡くなられたことに、私たちは思想や生き方の違いを超えて哀悼の意を表します。どうかあなたがご遺族の上に豊かな慰めを備えてください。そして小渕政権を継いだ今の為政者が時代に逆行するような言動を改めて、弱者のために、世界平和のために心を入れ替えて民衆に尽くすような方向にあなたが導いてくださるよう祈ります。この春に進学進級を果たした若い人々のために祈ります。どうか前途に望みを熱く抱いている若い人々を特にあなたが顧みてください。学ぶことに意味と目的を確かなものにすることができますように、悩みを抱えているとも良い道が開かれないと考えて思い患っている友には、どうかあなたが慰めと励ましを与えてください。そしてふさわしい解決を備えてくださるように祈ります。何よりも一人で問題を抱え込むのではなく、あなたが共にいてくださることを信じ、あなたに結ばれたかけがえのない一人であることを覚えて、望みを新たにして進んでいくことができますようにお願いいたします。主の教会が病める社会の中にあって、悩み苦しみ人生に疲れている人々の救護所としての務めを果たすことができますように、あなたが私たちの教会と全世界に使わされたあなたの教会を強めてください。とりわけ飢えと命の危険にさらされている人々、アジア、アフリカ、中でもエチオピアの干ばつに苦しんでいる人々に、世界の教会が祈りを合わせて必要な救いの糧が届けられますように祈ります。こうして私たちの教会が天にあってすでに成就しているあなたの御心に、御心を地上に映し出し、またそのような働きができますように導いてください。すべての人が人種や文化思想や信条信ずる宗教宗派を乗り越えて、あまねく天の恵みによって一つとなることができますように祈ります。本日この礼拝に明治学院大学 卒業生で賛美の歌声を持って礼拝奉仕を続けてこられたグレゴリーバンドをお作りくださいましたことを心から感謝いたします。2年前に伺った美しい調べが今なお私たちの心に残り鳴り響いています。何よりも捧げてくださる賛美の歌を通して団員の方々と私たちの心が一つに結び合わされ、あなたへの賛美と主にある交わりを深めることができました。今日この場にもあなたが親しく臨んでくださり、ともともに心を合わせて賛美の礼拝を捧げさせてください。明治学院の長い歴史の中でしばらく途絶えていた活動が再開されて40年を迎えるこのグレゴリーバンド、どうかあなたが豊かに顧み、救いの歌をあまねく人々に伝える尊い働きが、あなたの御名によってさらに豊かに用いられますように祈ります。病を得て、ここに集うことのできない同心の友を覚えて、私たちは祈りを合わせます。苦難の中にあって、信仰をなお一層厚く、確かなものにすることができますように、それぞれをお守りください。また旅の途上にある友のために、その旅の無事を祈ります。教会学校に通う子どもたちとご家族の上に、また上原の地に住むすべての方々の上に、あなたの御祝福と恵みが届きますように、これらの感謝と祈りを主体仰ぐ私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。グレゴリーバンドによって聖歌を2曲捧げていただきます。Give me thy heart。あなたの御心を私にください。もう1曲は、明治学院大学の文学部英文科の教授でいらした平林武雄先生が作詞をなさり、これもグレゴリーバンドの第2期の指揮者であられた岡安信夫先生が曲をつけられた指という、これはかつての上原教会にとっては雑誌指がありましたけれども、そのタイトルの2曲を捧げていただきます。
Thank you.
上原教会で発行した指輪、そう、初めはバルトの証という意味で、つまり神を指し示すということであったんですが、それが相互主体性とこうなっていって、日本指に変わっていく、そういう歴史がありました。いずれにしても私ども、主を指し示し、また主から受ける恵みを表すこと、今の御言葉の中から伺ってとても感銘を受けました。感謝いたします。明治学院大学のグレーブリーバンドをお迎えして共に礼拝を捧げるこの機会が今年も与えられたことを大変嬉しく思います。先ほど招きの言葉でお読みした聖書コロサイの信徒への手紙3章16節はグレゴリーバンドがクラブの聖句として掲げておられた聖句であります。この聖句が指し示しているような働きを40年にわたって続けてこられたことに深い感銘を覚えます。私もこの4月で教員生活、個人的なことを申して40と聞くと私は39年、ちょうど再開された明治学院のその1年後に同じ明治学院に就職をしたということであります。若い人々と過ごすことができたのが本当に嬉しいことでありました。そして今日のように出会いの楽しい思い出を分かち合えるかつての学生がグレゴリーバンドのメンバーとして賛美の歌を捧げておられる姿に接することができるというのはひとしおの感激であります。キャンパスで出会った師弟の関係から11名牧師になって私を乗り越えて活躍しておられることも大変ありがたいことと感謝しています。今は立派に活躍しておられる方々も10代の後半から20代の前半にかけては嵐のようなと言っては失礼かもしれませんが青春時代を過ごしていたように思います。私が一番思い出に残っているのはやはり70年代の初め学園紛争期を若い人たちとしかもバリケードの中で過ごしたことであります。 チャペル封鎖がされているあの明治学院の礼拝堂で、私はヘルメットの学生に呼び出されて結婚式の式をしました。多分ヘルメットので防御されているあのバリアの中に入れた職員は私だけではなかったかと思うのです。幸いのことに私は高等学校の聖書科の教員でしたから、大学とは縁が切れていると、まあ、講師はしてたのですが、直接責任がなかったということもあったのかもしれません。現在はまた違ったバリケードがあるように思います。60、70年代のバリケードは外側の権力に対抗した見えるバリケードでしたけれども、現在のバリケードはそれぞれが自分のあるいは自分で作ったある種のバリアのような、そういうものであるように思います。そこでかつてのバリケード学生は教会にもやってきて、自分が主張する領域を広げようとする意欲にあふれていました。自分のバリアを主張するそういう人たちは教会の中にもその領域を広げようとして、来てくれていたのであります。で、実際何人かの人が今でも教会につながっているということは、ヘルメットがあったか否かを超えてとても私にとっては感銘深いことになっておりますが、今のバリアといえるようなそれぞれがこもる形でのあり方に対しては、自分から教会に訪ねてくれたり、また話しかけてくれることは極めて少ないだけに、また特別な配慮が必要なように思います。私が現在いたしているのは、出席カードの裏に何でもいいから書きなさいということをやると本当によく書いてくれます。で、今日の礼拝説教の題、望みなき時にもは、そういうその心の頼りの中から選ばせていただきました。ある学生がこういうことを書いていたのです。愛する人が亡くなった時、それでも先生は神様を信じることができるのですか。これに類した質問はかなりあります。今の世の中、こんなに不幸な出来事が次々と起こっているのに、一体神様は何をしておられるのですか。このような不幸な出来事を見ていると、本当に神様がおられるとは到底思えないのですが、先生はどうお考えですか、答えてください。たじろぐのもいくつもあるのですが、不幸な出来事の中には多分自然災害、有珠山のようなそういうのを想定している人もいるでしょうし、あるいはお父様の事業がうまくいってないこと、リストラで失業し、そういう苦悩に今預かっている、そういうこともあるだろうと思います。あるいは1年生としては、この春挑んだ大学受験の結果が予想通りではなかったこと、また不本意な結果を嘆いている人、つまり自分自身が不幸の中にいると思いながら神様が助けてくれなかったことを恨み嘆いている様子を、私はこれらの頼りの中から読み取ることができるのです。今年の授業第1日目、180名の履修者がいるのですが、117名の大勢が自分の受けた過去の体験をもとに、席を切ったように聖書を講ずる教師に疑問を投げかけてくれたのは大変嬉しいことでした。世界史を見て、どう見ても宗教がいい役割を果たしているとは思えないと、宗教戦争、そういうところから抱いている宗教批判というのはかなり強いものです。またオウム事件も、そのカルトの問題も含まれています。宗教不信、神への不信はそのまま人間不信、社会不信、大人への不信にもつながっているように思います。今の時代はそれほどまで絶望的なのでしょうか。若い人々が 希望を持てないような時代なのでしょうか。愛する人が亡くなったとき、それでも先生は神様を信じることができるんですか。この質問をしてくれた人に私はこう答えました。あなたは今実際に愛する人を亡くしたその悲しみの中からこの質問をしているのでしょうか。もしそうだとちょっと違う問い方をしてくれるのじゃないでしょうか。そこから私自身の体験をお話ししました。私は1947年に2歳年下の妹を亡くしました。これは本当に悲しい体験でしたけれど、神様はいないとか神様を信じられないという気持ちにはなれなかったと、そうお話をしたのです。むしろわずか8年だけではあったけれども、妹が初めからいなかったよりは8年だけでも一緒にいてくれたことに深い感謝の気持ちを子供ながらに持つことができたように思います。もし死が永遠の別れであるとすれば、それは本当につらく耐えられないことですが、神様がいてくださっていつの日かまた会うことができる、そういう希望が心の底から湧き上がってきたのを覚えています。先の質問は、愛する人を本当に亡くした悲しみの中で発しているようには思えない、私はそう答えたのです。そして想定した悲しみは本当の悲しみではないし、本当の悲しみであれば人はその中で神様と出会うことが許されるのだと、そう付け加えました。この答えが正しいかどうかはまだ私は自信を持てないのですが、しかしとてもいいコメントをこの質問者からいただきましたし、他の方々からもいただきました。ある学生は失恋の痛みを例に挙げて、それは本当につらい体験だったけれども、相手を知ることによって受けた恩恵の方が断ち切られた悲しみよりもはるかに大きいこと、そして相手に対する尊敬と感謝の気持ちが今でも続いているから失恋なのです、それは愛する人を亡くした時と同じことかもしれない、そういう素晴らしいコメントを私はいただきました。しかし世の中にはどう考えても理屈に合わないおかしなことが起きているのも事実です。先の学生たちが神の存在を信じることができない理由として挙げていることはそのまま正しいように思います。もしも神様がおられるならば、どうしてこのような不幸があってよいのでしょうか。なぜ神様は不幸な出来事が起こっているのを見過ごしておられるのでしょうか。しかしここにも架空の不幸を想定して質問している節が見受けられるように思います。今我が身に本当に起こっている出来事であるならば、不幸をそのまま神の不在という問題にすり替えてしまうような余裕はないからです。不幸の問題を真剣に取り上げ、これを我が身に受け取って生き抜いた人として、私はシモーネ・ベイを尊敬深く思い浮かべるのであります。彼女はユダヤ系フランス人としてナチスへのレジスタンスに身を投じ、そうした運動の中で宝石のような言葉とまた生きた証を信仰として残してくれました。彼女は不幸についてこう述べています。不幸とは肉体の苦痛であると同時に魂の苦痛であり、社会的な転落である。不幸はそれに取り憑かれた人々から人格を奪ってその人を物体にしてしまう。不 幸を神から与えられた試練であるとか、教育の手段であるとみなして合理化、正当化するわけにはいかない。不幸は絶対に承認できない。そして不幸が人間存在の根底に横たわっている限り、我々は神について語ることはできない。こうして不幸はしばらく神を不在にする。しかし、不幸にあってこそ、神の愛が人間に出会い、そして不幸にあって、しかも魂が神の方向に向かっている場合にのみ、魂と神とを隔てていた幕に穴が開く。不幸の何であるかを知った者は、決定的に神の不在を口にせざるを得ない。にもかかわらず、その不幸の中においてのみ、人は神の愛を知ることができる。若い方々の真剣な問いかけや疑問は、シモーヌ・ヴェイユの問いかけにも通じる内容と真剣さを持っています。私はそう受け止めていますし、強く感じています。一点だけ、こうした若い方々にさらに期待を添えることが許されるならば、恐れずに不幸と対決し、その不幸のただ中で神の不在を叫ぶような強さを望みたいと思います。不条理を前にして、神の不在を叫んだのは今の時代に始まったわけではありません。聖書の中にも神なき時代の苦悩は描かれているからです。先ほどお読みした旧約聖書ヨブ記がそれにあたります。義人として周りの人々から称賛され、自らもそれを誇りにしていたヨブは、家族、財産のすべてを失い、自分の健康までも損なってしまいます。彼の妻は皮膚病であまりにも見苦しくなった夫を見て、あなたは神を呪って自害しなさいと勧めます。それに応えてヨブは2章10節で、有名な場所ですが、お前まで愚かなことを言うのか、私たちは神から幸福をいただいたのだから、不幸をもいただこうではないか。そう言って妻をたしなめる強さを、この時点ではまだ持っていました。しかし、3章からは一転してヨブは絶望に陥るのです。2章から3章へのあまりにも変身したヨブの姿に、ヨブ記を読む人は戸惑いを覚えるかもしれません。この物語は世界最古の小説に数えることのできる文学作品でもありますが、お読みになればすぐわかる通り、3文で書かれた1、2章と、先ほどお読みしたようなこの詩文の両方があります。1、2章と42章の終わりが3文なのですが、それを除いたところが詩文になっています。つまり元来はこの3文の部分、それはバビロニアか東方に伝えられていた義人物語を聖書の記者がバビロン捕囚時代に持ち帰り、手を加えてできたものが今私たちの手にするヨブ記であると考えられています。当然一人称にも聖書の記者は手を加えていたに違いありません。私は裸で母の胎を出た、裸でそこに帰ろう、主が与え、主が捕らえたのだ、主の皆は褒めたたえられよ。これは一章に出てくる、これもまた有名な言葉ですが、すべてを失ったときにヨブの語るこの言葉はまさに信仰者の模範であります。しかし私たちにはこのような信仰が保てなくなるような苦難に遭うことも事実ではないでしょうか。ここに過失の聖書記者が登場するのであります。私の生まれた日は消えうせよ、3章1節、 なぜ私は母の胎にいるうちに死んでしまったな、しまわなかったのか。11節。なぜ悩み嘆く者を生かしておかれるのか。彼らは死を待っているが死は来ない。21節。行くべき道が隠されている者の前を、神はなお柵で塞がれる。静けさも安らぎも失い、憩うこともできず、私はわだなく。23節。3人の友人がヨブを慰めにやってきます。いずれも因果応報の教えを携えて、ヨブに向かって戒心と懺悔を進めて、神からの許しめを求めるよう、そして癒されるように悟るつのです。先ほどお読みした13章は、友人たちのこうした勧めに対してヨブが答えるその場面でありました。因果応報の神は人間の都合で作った神に過ぎないこと、そういう神は存在しないと言い返した後、神不在の中にあって本来あるべき信仰を著者はヨブを介して私たちに伝えています。それが先ほどの13章15節と16節にあたります。そうだ、神は私を殺されるかもしれない、だがただ待ってはいられない、私の道を神の前に申し立てよう。この私をこそ神は救ってくださるべきではないか。神を無視する者ならば見舞いに出るはずはないではないか。ヨブ記の思想は20世紀の幕開けに世を去った現代の思想家フリードリヒ・ニーチェに非常に近いと思います。神なき時代、正確には人々が常識的に抱いている完全懲悪の神はもはや存在しないことを語り、神の死を宣告した後なお残る信仰、それは虚しい人生を永遠に耐え抜く各自の強靭な意志、生きようとする意志を自分への信仰として最後まで守り抜くことであります。これこそが神の前で救いとなる、そうヨブが語っているのですが、この言葉はそのままニーチェの思想にもつながっていることがわかります。ヨブが抱いた信仰の素晴らしさは、ヨブ記の神様も、あるいはヨブ記の中で神様も42章7節で評価しておられますが、同時にヨブになお一つ足りなかったところを神の言葉が証しをしているのです。それが42章3節なのですが、こう言っています。お前は何者か、知識もないのに神の経輪を隠そうとするとは。この天の声に答えてヨブの戒心の言葉が続きます。その通りです、私は理解できず、私の知識を超えた驚くべき御業をあげつらっておりました。ヨブに足りなかったことは、それが精一杯の生き方であったとしても、なお神のご計画の中に自分が置かれていることを認めて謙虚になることであります。人が抱くどんな正しさも、それだけでは正しさを貫くことにはなりません。その正しさを広く隣人のため、他者のために捧げてこそ正しくあることが意味を持つのであります。神のご経輪の中に自らの正しさを委ね、最後の判断を御手に託す姿勢がヨブには足りなかったのである。今一つの新約聖書のヨハネの方に移りますが、身内の中に愛する者を失った悲しみで打ちひしがれている家族のことがヨハネ福音書に記されておりました。それが先ほどお読みしたもう一つの聖書であります。マリアとマルタという姉妹にラザロという弟がいたということ、 これはルカ福音書の10章38節に有名なマルタとマリアの話がありますが、同じマルタとマリアであるかどうかは確証はありません。また先週村上先生がお説教で取り上げたルカ福音書の16章19節以下に金持ちとラザロの話があります。そのラザロと今のこの姉妹の弟ラザロが同じであるかどうかも確証はないですが、ただかなり違った内容ですので、またルカ福音書の中で違うことが出ています。まあ、そういう意味でこれは違うと見た方がよろしいように思います。まあ、ラザロというのはエレアザル、これはとてもポピュラーなユダヤ人の名前で、神がお救いになったという意味を持っています。ヨハネ福音書にはルカ福音書になかった情報として、この姉妹に弟ラザロがいたということ、そしてこの家族はベタニアに住んでいたという2つの情報が新しく加えられています。両福音書に共通しているところを今度は探すと、この姉妹と家族がイエスを大変慕っていたということです。そしてイエスご自身もまたこの家族に会うことを楽しみにしておられたというのが、二つの物語からよく伝わってきます。ベタニアはエルサレムに入る直前の最後の町、これはエリコから上がってどんどん北上していくと山を登っていくのですが、1000メートルぐらい登るんですが、その最後の頂上に近いところの最後の町がベタニアです。それから2キロほどでこの有名なゲッセマネの園に続いていきます。大変小さな村で、今でもベタニアに行きますとマリアとマルタの家、それにラザロの墓が保存されているのですが、まあ、それが確かにその通りであるかどうかは確証はありません。でも、まあ、私は2度ほど訪ねましたが、行くたびにある種の感動を覚えます。それはこの情景と本当に溶け込むような石造りで、やや暗く、そしてそこで苗木の姉妹とまた親族がいるという情景が本当に手に取るように、一緒にその中に入ることができる思いがします。ヨハネ福音書はどこを読んでも同じイエスの姿が描かれていると言われています。ある人はこの福音書のことを金太郎飴の福音書だと言ったんですね。どこを切っても同じ顔が出てくると、どこを読んでも同じイエス様が出てくると。例えばその例として、今ここラサロのところなのですが、イエスキリストの復活の場面がもうすでに出てきてしまっているわけです。十字架以前に復活の話がこの出てきてしまうということは、これがまさに金太郎飴の福音書であるゆえんでもあるように思うのです。マルタがイエスに寄せる全幅の信頼は、私たちもそうあるべきことを問いかけています。またそうあるときにのみ、愛する人を亡くした悲しみが拭われる道のあること、ヨハネ記者は私たちに語っているのであります。主よ、もしここにいてくださいましたら、私の兄弟は死ななかったでしょう。しかし、あなたが神にお願いなさることは、何でも神は叶えてくださると、私は今でも承知しています。これほどの信頼をイエスに、また神に寄せることのできる人は、幸いです。そういう人は、死を受容できる人でありますし、生きていて私を信じる者は決して死ぬことはない、そう言われた主の御言葉の意味が分かる人であるに違いありません。別なところでこういうヨハネ福音書の16章24節ですが、こんな言葉があります。今まであなた方は私の名によっては何も願わなかった、私の名によって願いなさい、そうすれば与えられ、あなた方は喜びに満たされる。告別の説教の中でイエスは人々にこう語りました。主の名によって願うとはどういうことでしょうか。自分が自分勝手な願いを祈るのではなくて、 自分の願いではあっても、一旦はそれを主に、あるいは主の御手に委ねる、そういう信頼の中で祈るということではないでしょうか。ゲッセマネの園で、イエスご自身がそのような姿勢で祈りを捧げておられます。アバ父よ、あなたは何でもおできになります。この杯を私から取り除けてください。しかし、私の願うことではなく、御心にかなうことが行われますように。身内の不幸が、愛する者を失った悲しみが癒される唯一の道は、ゲッセマネの園で、イエスが表してくださった祈りにあると思います。不幸と思える苦しみ、そういうの中で、その苦い杯が取り除かれることを祈りつつ、私たちも主に倣って御心に委ねるほかありません。そのイエスは、身内の不幸を悲しむマルタに向かってこう言われたのであります。私は復活であり、命である。私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。このことを信じるか。愛する者を失った、その悲嘆に暮れている人々は、天の恵みに預かる、またとない機会を与えられます。不幸の彼方に神の姿を仰ぎ見る時が訪れるからであります。グレゴリーバンドは明治学院のキャンパスから生まれた礼拝奉仕の団体です。その学院を創設したヘボンご夫妻は、1856年、ニューヨークにお医者さんだったのですが、3名のお子さんを次々に伝染病で亡くされました。悲嘆に暮れる夫妻は、しかしその中で神の御声を聞いたのです。それは、同じような悲しみが、同じような悲嘆が、医療の手の薄い日本には数多くあるであろうということ。またその慰めを受けるための聖書の御言葉が届いていないということ。夫妻は祈った後、1859年、最初の民間人として、東神奈川に上陸するのであります。いろんな障害がありましたけれども、医療の伝道をしながら、そして可能な限り、今の明治学院の前身になるヘボン塾がそこで生まれていくようになっていくのであります。また東京女子大の設立委員長を務めた東洋岩の宣教師イザベラ・ブラックモアは、幼年期に両親を失い、祖母に育てられ、21歳でカナダメソイスト教会から派遣され、40年間勤めを果たした女性であります。東京女子大の設立に貢献した今一人の女性はマリア・トゥルー夫人であります。彼女はニューヨーク州で牧師の夫人をとなっていたのですが、そして女の子が与えられていたのですが、若くして夫を失い未亡人となり、幼い娘を育て上げた後、宣教師として日本に赴任し、矢島果実を見出して女子学院を起こした人物です。ブラックモアは在任中に4回も院長職に就きましたが、彼女の大きな功績は、下町に自分の生い立ちもあったでしょうが、養護施設を作り、望みを起こす館、これを工房館と名付けて育成したことであります。教育に携わりながら、福祉の仕事も両方していたということ。関東大震災で施設のほとんどが壊滅的損害を受けたときに、彼女が語った言葉、それは、嵐の後には虹が現れます。恵みの光を待ちましょう。そう言って少しもひるむことがなかったと伝えられています。また今日、グレゴリーバンドの指揮を務めておられる森道興先生が現在お勤めになっておられる 日本ろうあ学校は A.K. ライシャワー博士ご夫妻によって建てられた学校であります。ご夫妻には3人のお子さんがおられましたが、はしかにかかって子供が次々に発病し、上の男の子2人は大過なく終わったのですが、その中の次男が有名なエドウィン・オーライシャワーでしたが、一番年下の幼かった女の子は高熱が高じて聴力を失います。ご夫妻は明治学院の宣教師を諦めて船で帰国をするのですが、その船の中でご夫妻は神の声を聞いたと書かれております。それはこの娘のろうあ教育を奥さんご自身もアメリカで受けながら、ろうあ教育の施設を日本で作るべき役割がこの娘の障害によって指し示されたのではないか、そう受け止めたのであります。望みなく絶望に落とし込められるような時に、私たちができることは何でしょうか。聖書が教えるところによれば、それは神を信じることであります。ヨハネ福音書も、ヨブ記も、そして先ほど購読した詩編の16編、その中の10節もそのことを歌っています。信じることを最後の砦としたパウロも、コリントの信徒への手紙2の4章で詩編116編の10節を間接的に引用しながらこう述べています。私たちは四方から苦しめられても行き詰まらず、途方に暮れても失望せず、虐げられても見捨てられず、打ち倒されても滅ぼされない。この後、詩編116の10が入ります。私は信じる。激しい苦しみに襲われているという時も、不安が募り、人は必ず欺くと思う時も、だから私は信じ、そうして語ってきたのだ。不幸と思える出来事の中で、神と出会い、不幸な出来事を神の技が現れるご計画の一つとして受け止め直した人々が、闇の歴史を光の国へと改める働きを始めている様子のいくつかを列挙していました。愛する人と別れる辛さや不条理と思える不幸な事件は、若い人たちほど多くこれからも何回かその身に訪れることでありましょう。大変残念なことですが、そういうことは避けられません。しかしその時こそ、あなたが心豊かな人となり、神と人に愛される最も恵まれた働きに招かれていることが聞き分けられるようになることを切に祈るものであります。イエスは言われた。これは死で終わるものではない。神の栄光のためである。私を信じる者は死んでも生きる。また生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。あなたはこのことを信じるか。ともともに信じるものでありたいと思います。お祈りいたします。ラザロを死のとこから引き上げられた主イエスキリストの父なる神様、生きてはいても本当には生きていないような私たちを絶望の淵からあがない出し、御言葉を通して命の道を表してくださいましたことを心より感謝いたします。それぞれが抱く弱さと悩みをあなたのご栄光のために捧げ、御業のために用いてくださるように祈ります。こうして今の時でも、世の終わりに際しても皆を讃え、賛美の声を合わせながら主に倣って地上の歩みを最後まで全うできますように導いてください。主の名によって祈ります。アーメン。 ご一緒に493番、有名な慈しみ深きですが、これもジョーセフ・スクライヴェンという、これはカナダの教師でしたけれども、結婚直前に湖で婚約者の相手を失います。2年間の悲しみの後、この賛美歌が作られたのであります。そのことを覚えつつ、この歌詞の中を味わっていただきたいと思います。493番。
Amen.